エムラスターです。
松本久孝です。
さて、2月28日にリリースしました知らないくせにフィーチャリングトミー本田、皆さん聞いてくださっているようでありがとうございます。
うん、
なんかね、ありがたいお声反応もいただいております。
よかったですね。
はい、よかったです、うん、ありがとうございます、うん、前回のクライウルフはトミー本田さんにお越しいただきました、
うんうん、
はい。で、今回もこの知らないくせにフィーチャリングトミー本田週間、続きます、
うん、
今日はこの知らないくせにフィーチャリングトミー本田のアートワークと、うん、そしてミュージックビデオの監督を、務めて、いただきました高月隼人さんをお迎えしてジングル明けはお話したいなと思っています、
うん、
はい、それでは早速行ってみたいと思います。
はい。
エムラスターのクライウルフ。エムラスターのクライウルフ。さて、知らないくせにフィーチャリングトミー・ホンダのアートワークとミュージックビデオを手掛けてくださいました、神月隼人さんをゲストにお迎えして、3人でお話していきたいと思います。それでは紹介いたします。神月隼人さんです。
よっ。はい、はじめまして、光月と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。光月さん、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。光栄です。
ということで、
はい、
今日はこのアートワークとかミュージックビデオ、うん、まあ、ね、僕も今回こうやって光月さんと初めて、このように作っていただいたということでいろいろお話をお伺いしたいんですが、まずは光月さんの紹介を僕から簡単にさせていただいて、
はい、
でそこでまたちょっと光月さんのこう経歴とか僕との、うん、出会いとか、そういったところもちょっとお話しできればなと思うんですが、
はい、
光月さんは、まずじゃあ 僕との出会いから いこうかなと思いますが、うん、僕が前職そのクラシック化ミュージアムで、うん、働いていたんですけれども、その時に結構こう、大きいイベントがあったんですね。
そうですね。
で、
はい、
その時に、光月さんが、特設ウェブサイトを作る、うん、という、こう、ミッションのもと、
うん、
そのプロジェクトでこう一緒にやっていくというところで、で、僕と光月さんの共通の友人の立山さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、
はい、
まあ、この方がね、本当に、なんていうんですか、すごい素敵な人で。
そうですね。
そうそうそうそう。で、まあ、立山さんが紹介するから大丈夫だろうと、お互いそう思えるぐらい、本当に素敵な人で。うん、で、まあ、大阪ではね、音楽もそうだし、映像関係とかでも、結構、うん、立山さんのお知り合いの方、すごい多いんですけど、で、まあ、みんなすげえいい人みたいな感じで言う、うん、声を揃えて言うような人。で、まあ、その立山さんのその紹介で、立山さんももちろん、その、結構大きいイベントのプロジェクトメンバーで、まあ、一緒にやって、でも、まあ、なかなかね、本当に思い出に残る、まあ、すごい、ね、大成功だったんですけど、
思い出に残りましたね、あのプロジェクトは。はい、
まあ、あれをね、一緒にこうやったっていうのが、一つすごいこう大きな、ことでして、で、まあ、そっからの出会いで、結構その、もう言ったらあれからね、5年、6年ぐらい経つのかな。
そうです、まあ、僕が本当に独立した時の本当に一番初めの方の仕事だったんで、
うん、
もう本当6年前ぐらいですかね。
そうですね。
うん、
で、今では結構そのね、もう6年間本当に近い距離で、うん、まあいろんな話をこうするし、で、まあしょっちゅう会いますしね。
うん、
まあそういう関係ですと。
うん、
で、光月さんは、
はい、
そのまあ特設ウェブサイトをその時も作ったということで、まあ、ホームページ制作であったり、まあ、クリエイティブディレクターという形で、うん、まあ、いろんなディレクション映像関係もそうですけど、うん、こうやっておられると。で、ここで光月さんのちょっと経歴も少し掘り下げて紹介できればなと思うんですが、はい、
うん、
光月さんは僕より一つ下の世代で、はい、何年生まれでしたっけ。
僕85年生まれなんで、はい、うん、今38ですかね。
うんうん、で、まあ、だからね、僕が出会った時は光月さんだから30代前半ってこと
ですね。前半ぐらいです
ね。うん、で、最初はデザイン会社でしたっけ。
1社目は広告代理店の制作部みたいなところだったんですけど、
うんうん、
その前は一応フリーランスからキャリアスタートしてるって感じなんですよ。
うんうんうん、
まあ、要はあの当時って実務経験とか美大とか出てないと就職できなかったんで、
はいはいはいはい、
なのでもう選択肢がフリーランスしかないみたいな状態で、
まあね、うん、ゴリゴリのラグビー部ですもんね。
そう、ゴリゴリのラグビーやってで、まあ、1年間専門行ってやめちゃって、でビデオレンタル屋でずっとフリーターやってて、
うんうんうん、
でまあ何か自分探しの旅に出た時期あったんで、
うん、
あの夢中になれるものを探してたんですけど、
うんうん、
まあ、それで、まあ、デザインとたまたまデザインの仕事があのと何でしょう、こう友達からいただいて、
うん、
でまあそこからスタートしたんですけど、でも就職がもう全くできなかったんで、
うんうんうん、
なのでフリーランスみたいなスタートでしたね。
結構自力で覚えたって言ってましたもんね最初ね。
そうですね、だからまあちょっと今だから言いますけど、本当にもう全部無償でやりますって言って、
うん、
お仕事いただいて、
うん、
で、まあ、実績を1年間積んでからの就職活動って感じでしたね。
でそこから、デザイン会社。
そうですね、あの、アマス広告代理店みたいなところですね、うん、
なるほど、
うん、
でそこから、独立して。
そうですね、3社ぐらい挟んで独立したという流れですね。
で、僕がその出会った頃はもうすでに独立してた。
そうですそうです、だから本当に初めの方でした。もう、
うん、
あのもちろんね、前職のクライアントさんは置いていかないといけないので、
うんうん、
本当に手探り状態の時でしたね。
ああ、そういう感じだったんですね、
うんうん、
でそっからまあ僕の結構印象はまあ当然のことながらその、うん、あのあすごくこうセンスのいい方だなっていう、
うん、ところ
でそのデザインっていうことだけじゃなくて、うん、なんか全体のその全体像を結構大事にする作り方を、うん、するじゃないですか。
はいはい、
あのまあ、まずその最終的なこの着地に向かっていく前段階のこう準備というかこうインプットというか、なんかそこら辺が結構こう大事にしながらあの進めていかれる方で、だから結構本質を大事にするみたいなところもすごくこうあって、でそれがねその映像もそうだしあのホームページもそうだし、あのご自身でもちろん手を動かす時もあるし、全体的なディレクションであと、それぞれにこう託して、
うん、
作っていく時もあると。
はい、
うん、でそんな中で、まあ、今回、アルバムを作っていくみたいな話を、
うん、
大月さんにもこうしてたんですよね。
はい、
で、どんなその曲作るんですかみたいなつって、うん、で、結構あのうちの近くにあるあの広めの、 あの駐車場のセブンイレブン
で、そうですね、
コーヒー買って、
はい、
音楽に高校生みたいな気分で、
そうですね、コンビニタブロするっていうね。
そうそうそう、で久坂君からこういうトラックいただいてとかっつって、うん、でこういうのでやったりとかっつって、で結構その僕にヒントになるような言葉を、うん、その光月さんがこうくれたりもしたんですよね。
うん
うん
うん、なんかやっぱり久坂くんも感じておられたところだと思うんですけど、
うん、
まだチェロキーの時とか、
うん、
やっぱり結構硬いかその頭っていうか固定観念というのはすごいあって、
うん、
だからまあそれなんていうんですか、キャラ作っちゃってっていうか自分とはこういう感じにしていくとかね、
うん、
まあ今までの経緯があったからそれはね、
うん、あ、そうかもしれないですね。
仕方ないと思う。普通やと思う。うん、
で、ちょうどその僕は40歳に差し掛かっていくところで、
うん、
で、光月さんはまあその時は35ぐらいの時で、
うんうん、
で、やっぱりちょっと上の世代を見ている視点なんですよね。
うんうんうん、
だから江村さん、それいらなくないですかみたいな。
そんなそんな感じ言ってますかね。
江村さん、そのそこの部分いらなくないですかねみたいな、
うん、
っていうのをまあだいぶ優しく、
うん、そう
伝え教えてくれたりで、あ、僕もしかしてこだわりすぎてたかなみたいなこととかで、
うん、
結構一つ一つこう外していったっていう、うん、まあ脱いでいったっていうのかもしれないですけど、うん、勝手にだから何をね、あの誰に見せるもんでもないのに、あの背負ってる風とかね、キャラ作ってる風みたいなのが少しずつ柔らかくなってたのは、なんか光月さんの、僕からしたら一つ下の世代の方がなんか、うん、あのシンプルに伝えてくれたっていうのもこうありがたかったし、
うんうん、
あと光月さんとその音楽の話する時、光月さんはまあそのバリバリヒップホップ、ヒップホップももちろんね、こういろんなやつはこう聞いて来られてるんですけど、もうちょっとこの一つのジャンルっていうんじゃなくて、全体的に幅広くその聞いていて、で逆に僕にいろんなものを教えてくれたりもこうしたんですけど、そう思った時にそのヒップホップっていうものを一つこの何ですか、外側から見た意見っていうか、そういうのを結構くれて、で、ああなるほど、またここもまあ自分自身もこうちょっとなんか、ああなんか固定観念でいたなみたいなのはね結構ありましたよね。
すごい真面目な感じで聞いてくださって
でもそれがこう言ってもらえるのはすごいありがたくない？
いや、そうなんですよ、そうなんです。
だって年が下で、まあ、それお仕事の絡みから始まった関係でもあり、
うんうんうん、
普通めっちゃ気は使うじゃないですか、
うん
う
ん、
そうですね、
その突っ込んで言わないじゃないですか、
うん、
それを言っていただいたっていうのはね、いいじゃないですか。
だからそうですね、だからその言ったら20代の頃に出会ってた、うんうんうん、その年上年下の関係ではないので、
そう、ね、
その僕と光月さんが先輩後輩の関係でもないし、僕も光月さんにはこう敬語だし、
うんうん、
そのなんかそういう意味でね、いい感じでそういうコミュニケーションが取れる、
そう ね大人になってからならではのいい関係性かも分かんない、
うん、それはね、僕と久高くんもそうですけど、久高くんもその一つ上の世代から見て、うん、そのこうだっていうようなところをまあね、なんていうんですか、そう押し付けるわけでもなく教えてくれるみたいな感じで、うん、まあ、それが僕にとって それぞれやっぱり大変参考になるところが、まあ、
うん、
たくさんあった中で、今回のその知らないくせには結構いい形で自分の中では出せたなっていうには思いますね。う
ん、そうね、なんか、うん、ね、なんか20代の時の知らないくせにっていう言葉って、
うん、
なんかすごいとんがってる言葉だなと思ってて、でなんか30代超えてくるとちょっとこう言われる立場になって結構怖い言葉になってくるというか、
あ、
うん、
でなんかそうなってくると結構こうみんな繕ったりとか知らないことを隠したりするじゃないですか、
はい、知ったかぶりしたくなりますよね、
知ったかぶり、うん、でもなんかまあそういう意味ではこうなんか江村さんはやっぱそこら辺はもう何でしょう、こう知らないことを聞いてるとすごいワクワクした顔で、
あ、
何でも年上年下関係なくやっぱ聞いてくださるんで、
なるほどなるほど、
だからまあそれが MV にもつながってる話になるんですけど、
いや一番ご真意を汲み取ってくれてる感じじゃない
だからすごく話しやすいっていうのはやっぱありますね、
あ、
うん、
それでできたんやったらそりゃいいもんになるわって話よ
ねえ、なんかその今回その知らないくせにのミュージックビデオを光月さんに、うん、アートワークとともにお願いするっていう時に、
うん、
その光月さんの事務所で、
うんうん、
プロジェクターで壁に映して、はい、いろんな人のこのねミュージックビデオを見たり、
うん、そうですね、
うん、まあそのまず久高くんのそのトラックで仮歌みたいなのを載せたタイミングだったかな、うん、光月さんに聞いてもらった時に結構早いタイミングで聞いてもらったんですけど、
うん、
いやこれ僕好きですねみたいな
つって、
うんうんうん、いいと思いますみたいなつって、
うん、
で、そこからミュージックビデオのそのテイストであったり、まあ、
うん、
さっき 最初にお話した、まあ、光月さんのその本質とか全体像みたいなところを結構丁寧にこう、
うん、
あのヒアリングみたいな形でね、
うん、
でも聞いてくれて
すごく今回そこに時間かけたっていうところですよね多分、うん、
だから俯瞰してもらってるっていうのはいいかもね、
うん、
そういう 客観性がちょっとあったりとか、
うん、
自分たちでやってるとそこは分からなくなるというか、
うん
うんうん、部分があるからそういう作業はいいんじゃない、うん
うん、めちゃくちゃそこに多分なんかコンテ作ってどうこうとか、うん、絵作りみたいなところはあんまり話してなくて、
うん、
なんかどちらかというと本当全体のトーンマナーみたいなところを結構時間かけて話したっていう感じのイメージがありますね。
なるほど、
うん、
なんかそのミュージックビデオも、うん、あの今回ね遠いカメラで、
そうですね、
まあそのすごくチープな遠いカメラっていうわけじゃない、うん、まあそこそこする遠いカメラで、
うん、
でそれぞれあの光月さんとあと僕もあの持って、
うん、
で撮影していって、
うん、
でそれをその全体構成のその、うん、ワンツースリーぐらいでこう区切ってあと並べていくみたいなことをするみたいなことを聞いてて、
うんうん、
でその時にまあ言ったらランダムにめちゃくちゃ撮ったやつを並べていくっていうことだから、
うん、
どういう風になるのかなみたいな、
うん、
で思ってたんですけど、
うん、
そのまず僕自身がグッとくる感じをもう僕しか分かんないそのものがいっぱい詰まっててあそこにはその例えばまあ、光月さんと一緒にね、うん、雨村あたりをこう歩いたんですけど、
うん、
ね撮ったりしたんですけど、まあ、ここでここのクラブでねとか、
うん、
でここに僕の友人がその住んでて、
うん、
で東京からこっち行ってこっち来た時はここにいつも泊まらせてもらってたんだよとか、
うん、
なんかそういう僕しか分かんないようなことが中に結構散りばめられてて、
うん、
で最終的なところでそのバイナルセブンへ行ってのレコーディングの今に、
うん、
こう着地していくみたいなね、
うんうんうん
うん、
そうですね。
だから なんか本当に自分にとってもこうあすごいこうドキドキさせるミュージックビデオだなっていう。
いや良かったです、
ね、
そうだからそういうなんかロケしたりとかロケ、まあ、一緒に行くとかっていうのももちろんあると思うし家庭として、
うんうん、
ぶっちゃけねでもね一番最初にこんな雰囲気ですってロケする前にもらったやつあったやんか。
はいはい、
うん、あれで十分と思ってたからこれでいい
やんってあれ送った時に佐々木君がこれでいい
やんこれでできてるやんって思ったぐらいやったからそう、まあ、もちろんそこにそういういろいろ思いが乗ったりするようなこの過程がまたあったのはもちろんいいしあれやけど本当にあの時点でできてるって思ったから。
いやよかったです。
ああこう任せて大丈夫だっていうぐらいのあれはだからお会いする前やったし。
ああそうかそうか、はい、
あこれもう全然これでええやんっていうよう分かってくれてる人がやってくれてるやんかって思ったぐらいやったんで。
いやでもよかったです。なんか前回か前々回のクライウルフで、
うん、
MV も江村さんが仕上がりましたって言った時に、うん、久高さんが「ああええんちゃう?」って言ってたんでちょっとビビってたんで
そう言い方がこう下手くそというかねなんかあっさり言っちゃったけど。
いやでも、うん、よかったです。
それぐらいに思ってたんで。そう、
あ、本当ですか。
もうここは任せて大丈夫なんだなっていうのは分かりましたよ。なんか
あよかったです、
うん、そう
なんか結構その8ミリの表現って、うん、なんかその昭和感みたいな感じがあるんですけど、なんかそれを出したかったわけじゃなくて、な
んかそうですね、うん、
なんかそのやなんか優しい感じとか、
はいはいはい、
まあ、さっき仮でレックいただいた時の音源聞いた時に、
うん、
多分一番初めにこう江村さんに連絡して、
うん、
なんかこの優しい感じの知らないくせにですねみたいな、
うんうんうん、
多分感想を送ったんですけど、もうなんかその時ぐらいからもう8ミリ的なものは使おうとは思ってましたね。
はいはいはい、はい、だから、うん、あの画質的にあれが欲しいっていうだけで、
そうですね、
8ミリっぽいのをやることが目的ではなかったってことですね。
そうです、おっしゃる通りですね。
それすごい分かりますわ、なんか、
うん、
だからなんか機材とか僕もそうなんですけど、新しいの手に入れたりとかすると、うん、それで作りましたよがやりたくなるんですよ、どうしてもそう。でも一回立ち止まって考えると、それはなんかこうなんていうんやろ、前に出すことじゃないなとか、
うんうん、
どこが目的になるのはおかしいんだなっていうのは、
うんうん、
なんかちゃんとやれば気づくじゃないですか。
そうですね、
そう、だからそれは感じましたね、なんか。そう、
あ、本当ですか。
そう、だからね、あんまりね、あのトイカメラで撮ったっていうのもね、そんな別に言わなくてもいいんですよ
で、あの1秒しか撮れてない時とかめっちゃありましたもんね。
ね、そう、だからそういう、そう、
ちょっと大変でしたけど、
そう、苦労はあるからね、
ま
あ、なくなるんですけどねそう、だからそんなことじゃないんだっていうとこも正直あるような気は、うん、しますよ、なんか。そうですね。そう、
うん、
ね、だからそういうのも感じれたのは良かったですね、
うん、うん、なんかもう MV 作る目的ってなんかいろいろあると思うんですけど、
うん、
なんかそのアーティストさんが出したい表現をちゃんと可視化する作業っていうのも一つ、うん、
はいはいはい、
やっぱりそのミッションとしてはあるかなと思ってたので、まあでもそうですね、結構考えましたね、まあ、プレッシャーがすごいあった
いやでもそのビジュアライズするっていうことに関してはすごいやっぱりちゃんとそのできてるなって思いましたよ。できてるなって偉そうな、
いやいやいや、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい
っていうふうに思いましたね
よかったです
なんかあの今回、
うん、
僕が面白いなと思ったもう一つの点が、
うん、
あのリリックを、
うん、
右端で縦書きにこう置いたじゃないですか、
はいはいはい、
であれを置いた時に、
うん、
もういきなりかすかな風あたりから、
うん、
逆光で読めなくなってるんですけど、
う
ん、で、まあ、あれどっちかなとは思って、その、うん、言ったら例えば、まあ、後ろに、
うん、
ちょっとこう何ですか、背景色つけて、
うん、
読みやすくしていくのか、
うん、
どうなのかみたいなふうに思ったんですけど、うん、けどなんか溶け込んでていいなと思って
何回もちょっと見てほしいなっていうのはやっぱあって思い、
うん、なんか、うん、そこいいなと思って、
うん、
でなんかね誰かもね、それ言ってくれてたんですよ。ちょうどそういう、もうその溶け込んでるみたいな。
あ、うん、
で、なんか面白い、いきなり読めなくなってるけど、うん、ありみたいな感じが、うん、それがね、ちょうどその一発目行って画面切り替わって二発目で、
うん、
もう読めなくなるから、
うん、
それがいいなって思ったんですけど、
僕は、うんうん、
いいだなと思って。
あれもだからね、あのやり取りしてたじゃないですか。文字が読めなくなりますねみたいなのは、
うんうんうん、
立ち話ではあったじゃないですか。
うんうん、
あれでもしその何かすごいそのなんていうの、文字を読みやすくする解決策が出るんであれば、
うん、
いやそうなったらリリックビデオですやんっていうのは、
うん、
そう、答えは用意してたんですよ。
うんうん、
この方向に行かなかったんで言わなかったですけど、
うんうん、
あ、もうこれで行くって言ってるんだったらこれでいいやと思って、
うん、
そう、今ミュージックビデオもあればリリックビデオもあるじゃないですか。
ありますね。
そう、だからそっちに振っちゃうと面白くないんじゃないかなとは、
うん、
思ってたとこは後出しでごめんなさいやけどあった俺は分かってたっていうではアピールさせてもらう、
うん確かに、ね、まあセオリーではね、あれです、
うん、
なんか今回はそれが面白くて、まあ、
う
ん、まあ、まさにねリリックビデオじゃないっていうものになりましたよね。
そこだけに目がいくもんになっちゃうんだったらそれは面白くないよと思ってたから、
うん、そうですね、優先順位はちょっと2番目になっちゃいましたよね、
うん、そうそうそう、いや全然いいそれで、
うん
う
ん、
そう、
はい、
ね、あと今回アートワーク、まあジャケですよね、
うんうん、
でジャケもお願いしまして、
うん、
で光月さん4パターンぐらい作ってくれて、
うん、
でそこからみんなで選んだんですよね、
うんうん、
そうですね、うん、
光月さん的にもその光月さんはどれですかみたいな聞いた時、うん、その4パターンのうち、まあ、これだったんですけど、
うん、
今のジャケになってるやつなんですけど、うんうん、アートワークはどういうイメージとかってありましたか。
いやまあそうですね、なんかちょっとまあ素材も限られてるところもあったので、
うん、
あれでしたけど、でもやっぱりその結構 MV とコンセプトは変わらずで、 なんか本当に今らしさみたいなものをやっぱ一番出したいなと思ってて、だからもうめちゃんこ加工しましたもんね、あとなんか綺麗に映りすぎちゃってて逆に。だからそっちを逆にそのちょっとレトロ感出すっていうのに結構時間かけましたね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、そっかそっか。普通のカメラで撮ってたもんね。
そうですね、ガチガチの方で撮っちゃって。
そっかそっか。あれを、それこそトイカメラとかのあっちの質感に合わせるっていう作業はあったわけや。
そうです。あんま言う話はないかもしれないですけど。
いやいやいやいや、全然気づいてなかった。どっかから抜いたんやろぐらいの。そっかそっか。
だからやっぱり、その、江村さんらしさっていうものが何なんだろうっていうのはすごく考えましたね今回。
お、
うん、
なかなか考えてくれへんよ、うん、外注でやって、ま
あ、ね、うん、本当にね、久田君も浩二さんもね、うん、そうやってすごい考えてくださってありがたいわけですけど、うん、で今回だから今ちょっと出た、まあ、ジャケもそうですし、アーシャもね、
う
ん、ちょっと、
うん、そうですね、うん、
僕がカメラ持っての今アーシャに変えましたけど、うんうん、あれも光月さんが、うん、撮ってね、うん、くださって、
あ、そうです、
寒い河川敷で、
いや、めちゃくちゃ寒かったです風と雨ともう寒さが限界値迎えてましたね
すごかったです。光月さん、
うん、
なんかあの時あれでしたっけ、ジャケットなんかたまたま忘れちゃって薄着で、そうそうそうそう、で、コウスキは大丈夫ですかみたいな。
でただちゃんとこう撮影にバタバタしてたんで汗はかいてましたよ。そんな中でも、はい。
で、そのジャケットって、でその次にバイナルセブンに移動して、
うんうん、
で、ミュージックビデオの後半に
出てくる、ね、
あそこを撮影しつつ、
うん、
で、最後クレジットが出るところで。うん、ちょっと出る、その僕と久高くんの、ね、撮影もして、
うん、
あそこに入れてくれたんですけど、うん、で久高くんのね写真も撮ってくれて、
うん、
で、また小池さんからもらうことなんですけど、
うん、
であの時僕ね本当にそのロマンの時がそうなんですけど、
うん、
すごいね下手で苦手なんですよね、こういう撮影が、ね、でもで久高くんめちゃくちゃなんかな、まあなんかいい感じで、
そうですよ、プロですよ、
ね、結構なんか
うん、
ね、モデルさんの撮影会とかそういうの僕見たことないですけど、あ、モデルみたいなその方がこう2人いて、なんかこう、うん、結構凄腕のベテランの方だと、
うん、
あ、こうやってリードしてくれるみたいなのもあるんだみたいな、田中君がなんか一緒に撮ってて和ませてくれたりリードしてくれて、で最終的にあんな2人で肩なのか何なのか、
そうです、あれはもう僕の力じゃなかったです
あれはあれは経験ですよ、もう俺が被写体になったわけじゃないけど、そういうの撮ってる現場みたいなのはいっぱい結構いたことあって、
はいはい、
そう、ああこういう風にするんだ、まあ、だからカメラはいチーズってじっとするんじゃないんだなみたいなのは知ってたので、そうなるべく動いた方がいい、動いて止まって動いて止まってみたいな、モデルさんとかずっとやるんですよそうあれを真似してみただけですから
ね。で、クレジットのところを別に僕がね、光月さんに、うんうんうん、お願いしたわけでもなく最後写真がついてたからさすがだなと思って、
あ、でもあれ演出はすごい素敵やなと思いましたよ、めちゃくちゃ嬉しかった、なんか
あ、本当ですか、
うん、
そう、絶対入れようと思ってたんで、
ああいうはめ方とかもすごい嬉しかった、なんかだからああいうの見ると、だからその江村スタが今どんな感じなのかがすごいちゃんと見てる人がやってくれてるって分かるんですよ、
うん、
そこがね、なんかもうね、こう安心できるなというか、
うんうん、
そう、なんか江村スタが持ってるもん以上でも以下でもないみたいなところがちゃんと、
うん、
こう出てるのはね素敵でいいですよ。
いや、それ一番嬉しいですね。そこ本当に考えてたんで。
ね、そう、うん。だからね、それがわからない人、まあ別にいいんですけど、うん、その、なんていうか、2人でやってると、まずそこまではこう頭が回らなくなってくるんで、
うん、
その、あ、ここみたいな、その、うんうん、形にしてくれて初めて、あ、そうそう、ここ、みたいなのがあるっていうのはね、うん、いいですよ、やっぱり。
ありがとうございます。
嬉しいもんですよ、ほんまに。
いや、でも、なんか僕らはデザインのお仕事なんで、うん、なんか、その、まあ、自己表現っていうところは、
うんうん、
あの、言えるんですけど、
うん、
やっぱりまずそもそも目的が一番上にあって、その上でどう自己表現していくのかっていう、
はいはいはいはい、
そこね、まあ、アーティストさんはこう自分の表現を他者に評価していただくみたいなお仕事だと思うんですけど、
はいはい
はい、でも僕らはあくまでもその今回であればこの MV でどういう目的を持って作って、でその上で自分のアイデンティティの部分をどう出していくのかみたいな、
はいはいはいはい、はい、
ただ
それって難しいですよね。
いや、そうです。でもただ僕はもうちょっとアーティスト肌ではないので、むしろ
いやいやいやいや
よりではあるんで、だからこう、いやいや、やっぱ喜んでもらえたりとか、まあこれ企業さんも含めてですけど、やっぱもう単純に喜んでもらえたり、
あ、
よかったって言ってもらえると、あ、目的達成したなって思います、
はいはいはい、
けどあれなんですよね、うん、その光月さんは、うん、あのもちろんそのCM とか、
うん、
その、プロモーション版ビデオとか、うんうん、そういうのはいろいろ手掛けてきたりもしてるんですけど、
うん、
その今回はね、自分で、
ま
あ、撮影もするし、
はい、
編集もするしっていう、そのミュージックビデオとしては一発目の作品なんですよね。
そうです、そうです。だから自分でカメラ振ることもないですし、趣味ではもちろんやるんですけど、で編集もまあなんかちょっと仕事上こうどうしてもやらなあかん時とかあるんで、ちょこっと触ったりはするぐらいではあるんですけど、基本は自分で振ることも編集することもないので、めちゃくちゃプレッシャーかかってましたね。
だからまあ、はい、逆に言うとこういう一発目を、そのしかもさっき増田君がおっしゃってくださった、その僕をすごくよくも見せないし、うん、そのまあ、悪くもっていうか、うん、まあ、そのままのそのもの、まあ、本当に最初言ってた、まあ、目的の部分で今のあの江村さんをそのままこう作れれば、うん、伝えれればいいんです、いいと思うんですって言ってたのが、まあ、まさにね、そういう感想が結構をいただけるので、
うんうん、
今の江村スターねみたいな。
ああ、嬉しいです、
うん、
だから今回一発目 の、そのミュージックビデオなわけでしょ。
そうですね、
うん、
そう、だから光月さんがこれが売れたら、
うん、
ウィキペディアに実はやってたって書かれるわけじゃないですか。実はあのビデオもっていう、
ね、そうです、
そう、嬉しいじゃないですか。
いや、嬉しいです ね、うん、聞いていただきたい、本当に。
5月にあのアルバム知らないくせにが出るんですけど、
うん、
その今ねアートワークまた光月さん、うんうん、お願いしたいんですって話してるところで、
うん
うん、ですのでまたちょっと次は5月のこの、アルバムのアートワーク、
うん、ですね、
また僕が言うのはあれですけど、楽しみにっていう、うん、どうぞプレッシャーを感じず、ちょっと楽しくやっていただければと。
そうですね、
大丈夫です、うん、もう全然もう身を任せていいと思いますよ。、う
ん、あとは今回その、うん、Mラスタの YouTube アカウントを開設したんですね、
うん
うん、でそこからその知らないくせにフィーチャリングトミー本田をアップしまして、うん、で今後ちょっと YouTube の方でも、まあ、なんか面白いことができたらなっていうのを、久高くんともこう話しているところ で、
うん、
でそこではまたちょっと光月さんにも、
はい、
ぜひ、ご参加いただいて、
どうもぜひぜひ、
はい、面白いことやっていきたいなと、
うん、まあ、単純にあれですよね、ユーチューバーデビューですよね、これで。分かりやすく言えば、
そうなるん
ですかね、うん、そうですね、
うん、ということで、うん、まあいろいろやっていきたいなというふうに思っております、
うんう
ん、じゃあまたね、光月さん、ちょっとその次アートワーク手掛けていただいたときに、またアルバムのタイミングでもまた出ていただきたいですし、
はい、ぜひぜひ、
はい、ちょっといろいろ今後とも引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます、うん、
はい、そんなわけで今回は知らないくせにフィーチャリングトミー本田の、アートワークとミュージックビデオを手掛けてくださいました光月隼人さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。